バスケ雑誌ダブドリがお送りするポッドキャスト、トラッシュトーキングセオリーへようこそ、ダブドリ発行人の大柴です。そして、相棒はこの方、もはや、ツイッターアカウントが地球の歩き方、スペイン編になってます、ケンジヒルキ。
ありがとうございます。
いや、レンタカー屋に、お前の予約などないと言われたと。
ないって言われましたね。まあまあまあ。詳しく言うと、旅行代理店というか、まあだからいわゆるエクスペディアとか楽天トラベル的な、ルルブ的な、あるじゃないですか。
ありますね。
で、それに、で、レンタカーを予約したんですよ。前日の夜7時ぐらい。翌日の朝8時用に。で、決済まで行ったんですよ。決済できた。だからお金を取られてるってことは、こっちとしてはもう手続きが終わってると思うじゃないですか。
いや、思いますね。
でも全然、うんともすんとも言わないし、カスタマーサービスのページに行っても、この場合にはこうしてみたいな、すごいざっくりした Q&A だけ書かれて、肝心の電話番号やらメールは一切載せないという、
すげえ。
あれこれ詐欺の会社かなと思いながらも、まあまあでも、もうしょうがないと。で、行ったんですよ、レンタカー屋さんに。まあバスで15分ぐらいのところにあるんですけど。で、うんともすんとも言わないと。で、何が問題かって、決済をした後に、あなたの予約番号はこれですみたいなのが出てきたんですよ。予約番号はこれでお金はいくら払いましたみたいになったなと。だからまあ僕も、その時点で、まあ別にちゃんと予約番号でも出てるし、まあなんとか追跡はできるだろうと、
な
今
り
後。
ますよね。
ただ、肝心の、どのレンタカー屋、だから恵比寿とかハーツとか、まあ世の中にいろいろレンタカー屋があるんですけど、エンタープライズとか、それが肝心のが載ってないんですよ。だから僕が、まあ言ったらそのバレーシアで一番大きな電車の駅に行ったんですよね。行っても、どのレンタカー屋かがわかんないから、お金はもう払ってある状態で、もうどうしたらいいんだよってなって。で、いや、もうどうしようと思って、なんか、スペインにいる外国人用の Facebook グループみたいなのがあったんですけど、そこにもうダメ元で、Do you Spain っていうのが僕の使った旅行代理店サイトというか。
あ、
で、それを、
Do you Spain ってそういう意味だったんだ。
そう。で、それを検索したら出てきて、もうめくるめく悪いレビューとともに出てきて、で、カスタマーサービスはこれだという5年ぐらい前の投稿が出てきた。電話番号が載ってる投稿が出てきて。で、電話したら繋がって、まあ、長いこと音楽を聴かされて、保留音をね。まあ、どれぐらい長いかっていうと、僕が時間を持て余して、その保留音を聞きながら、マックに行って、全然スペインの朝マックって内容違うじゃん。マフィンにソーセージ挟まってるやつとかないじゃん。トルティーヤっていうオムレツみたいなのがあるんですけど、スペイン風オムレツ。トルティーヤが挟まってる朝マックあるじゃん。よし、これ頼もう。頼んでもらって、中がカチコチに冷たくて、店員さんに、ちょっとごめん、申し訳ないんだけど、冷たいから変えてくれって言って、なんで？みたいな顔をされながら、しぶしぶ取り替えてもらって、それを食べ終わって、やっと電話がつながったんで、まあ15分、20分ぐらいはありますよね。で、つながったんですよ。で、まあ予約番号。連絡ないですかって言われて、連絡はないですねって言って、この何々っていう店舗から連絡ない。ないです、ないです。そしたら、それは多分車がないってことなんで、予約はなしになりますって言われて。
すげえな。
嘘だろうと思いながら。もうメール1個送りゃいいじゃんと思って。で、まあもうでも、お金返ってくるって聞いたら、お金は返ってきますって言って、もう文句言わんとこうと思って、もうお金返ってくるんだったら、もう何も文句言わないと思って。わかった、もういい、ちょっとお金だけ返してくれって言って、で、その足で、駅にレンタカー屋さんがバーって、まあ多分10個ぐらいあるんで、そこに一つ一つ入ってって、今、オートマの車あるって、まあちょっともうマニュアルなんかもう20年ぐらい運転してないんで、オートマの車あるかっつって、あるよって言って、いくらだって言って、250ユーロ。いや、それはちょっと高い。まあ、250ユーロ、多分4万ぐらいかな、日本の値段だったら。それはちょっと2日間でそれは高いぞって言って、俺でもサイトで見たら80ユーロぐらいのかって言って、いや、もうダメだ、200だっつって。で、まあ3店舗目ぐらいで、いや、もうお前ちょっとかわいそうだから旅行代理店。あ、まあ説明したんですよ。なんかもう、さもかわいそうな、ひるき君を演じたんですよ。もう今旅行代、Do you Spain がもうこれでって言ったら、ああ、もうお兄ちゃん、それは Do you Spain はダメだ、使ったらみたいな言われて、で、予約を、めっちゃディスカウントしてくれた優しい人がいて、110何歩ぐらいで、しかもめっちゃいい車を貸してくれて、で、無事に出発できたんですけど、まあでも1時間半遅れ、9時半とかに出発しましたね、なんだかんだ。散々。
すごいなぁ。泣きますね、それ。
いや、
普通
結
の人
構
だ
し
っ
んどい。
たら。海外でそれはきついなぁ。まあ、そもそもレンタカーをね、乗らないけど、俺、ピピリで。いや、に
や、
して
なん
も
か
すげえ
こう、
わ。
クリアしとかなきゃいけないなと思って、もう電車も飛行機も乗ったんで、スペインで。ちょっと車はクリアしときたいなと思って。
なるほど。
でも、ツイッターにも書きましたけど、マドリードか、バルセロナに行くんだったら、今回は僕は領事館に用があって、またもや。で、バルセロナに行ったんですよ。車で3時間半ぐらいかな。だらだら行ったら4時間ぐらいなんだけど。その二大都市、スペインの、は、道がむっちゃ狭いし、めっちゃ混んでるし、駐車のルールとかもぐちゃぐちゃだし、いやー、ちっちゃい車で行けよかった。だから運よく、そのさっき言った、わ、ダメだよ、Do you Spain なんか使っちゃって言った気のいいお兄ちゃんが、あ、今オートマこれしかないけど、まあいいや、この値段で出しちゃえみたいな感じで、めっちゃいい、なんか、セダン、おっきめのセダンみたいなやつ、ちょっとお金持ちの人が乗りそうなセダンで、お貸してくれたんですよ。車種はちょっとわかんなかったんだけど、ヨーロッパの会社だったから。で それになっちゃったもんだから、まあ、車がでかくて邪魔で、小回りが効かないから。
なるほどね。じゃない方が良かったんだ。
じゃない方がよかった。まあ、普通になんか、なんていうの、ラパンみたいな。まあ、ラパンっつったら女の子すぎるか。
しかもあれ、K? 下手したら。
そうかもしんない。いや、でも、極論、本当にそういうレベルで、だからミニとかワーゲンのビートルとかが、まあ、日本だと可愛いでもてはやされますけど、多分こっちだと理にかなってるんでしょうね。
なるほどね。
うん、駐車がしやすいっていう。まあでも、まあ総じていろんなことが、またもや僕のレベルアップを手伝ってくれるためでもうありがとうございます。スペインありがとうございます。
というわけで、そんなスペイン事情も学べる TTT ですから、日本バスケのニュース行きましょうか。怪我の話題ね、済ましちゃいましょう。なんと広島の寺島亮選手が、8から10週間離脱ということで、チャンピオンシップも結構厳しいかもしれないという状態になってしまいました
そう
ね。
ですね。焦ってもいいことはないですしね。
そうですよね。これ投稿で椎茸さんという方から、こんにちは。この間の寺島選手の怪我で、富樫選手がアンスポを吹かれていましたが、いまいち審判によってアンスポ基準が違う気がしてます。お二人にあのプレーの解説をしていただきたいです。寺島選手、前十字靭帯じゃなくてよかったというコメントをいただいたんですが、 いかがでした？
まあ、富樫選手云々の下りは SNS 騒いでるなと思ったんで、うん、まあ気づいてたんですけど、まあ、見てないんでちょっとコメントはなし。
ああ、見てない
いい
です
かな。
ね。
見てない。なんかね、どのようにどうなったかは見てないけど、まあ、どうぞ。
あ、私見たんですよ。わざわざ。怪我のシーン見たくねえなと思いながらも、まあ、この投稿はあったんで、見たら、まあ、スティールされて、追いかける形になったんですよね。で、まあ、トランジションを後ろから止めるとアンスポになっちゃうじゃないですか。自動的に。なので、まあ、できるだけアンスポになんないように頑張って、並走して、接触した際に、怪我したという感じなので、まあ、アンスポ吹かれてましたけど、まあ、どちらかっていうと、富樫選手的には、アンスポ回避のために頑張って戻ったみたいなプレーでしたね。
まあ、その、で、まあ、見てないなりの意見を言うと、まあ、そもそも富樫選手は気は強いけど、そのプレー中のね、ただ人を怪我させるような人間ではないので、まずそれが1点と、怪我は防げないなりにも、やっぱでもクラブの総力が試されてるんだろうなとは思いますね、広島はここで。
ああ、そうですね。確か
早い
に。
回復を願いますね。
そうですね。まあ、本当、大怪我じゃなくて、大怪我ですけど、前十字行ってなくてよかったですね。
そうですね。またリハビリやら、何やらかんやらで、同じプレーができなくなる可能性もゼロではないですからね、
そう
前
です
十字
ね。
とかだと。
リハビリ頑張ってください、手嶋選手。
おい、
そしてその千葉なんですけど、クリストファー・スミス選手を獲得ということで、DJ ステフェンズ選手がインジュアリーリスト入って、去年 B リーグベスト5選ばれました。去年はね、プルアップ3製造機みたいになってましたけど、クリストファー・スミス選手が戻ってきたということで、これはマジで マジで千葉と当たりたくないというね、このトップチームたち。一
で
回
しょう
戦目千葉だ
ね。
るいわっていう状況がまたも加速しましたね。
なかなかですね、これ
な
は。
かなかですよね。現在、ワイルドカード1位、千葉ジェッツ、どこと当たるのか、感じですね。そして、愛媛がタッカー・ヘイモンド選手をカットして、ノバ・ガトソン選手を獲得というこれはまあ、単純に富山カットされたのでという、一応グレードアップってことですよね。
まあ、合う合わないでしょうね。ノバガズソの方がいろいろできることは多いし、タッカー・ヘイマンドの方が、まあ、当たった時の恩恵はあるかなとは思うけど、葉っぱがガドソンの方が若干あるか
なるほ
な。ぐらいですね、
ど。
印象は。
なるほど。まあ、愛媛今ね、切羽詰まってますからね、これがいい方に転ぶといいんですが。タカヘモン
そう
ド
ですね。
B3 とか飛んのかな？
いや、なかなか運用が難しいんじゃないですかね。
なる
なん
ほど。
か、よく取ったなって感じですね、逆に愛媛は。
ああ、なるほどね。
ウィングの選手、結構やっぱ運用が難しいっすよね。よっぽどゲームに大きな影響を、だから、ペリン・ビュフォードみたいな。
まあ当然あれぐらいね、やってくれ
ジョ
ば。
ーダン・ハミルトンとか、レイナルド・ガルシアとか、そのレベルの恩恵をやっぱり僕は元 GM としては期待しちゃうかな、もし取るんなら。
なるほど。そして、そういう意味ではあれですね、ウィングなりガードなりの外国籍とセットで出せます。モッチラミン選手、日本国籍取得ということでした。僕は今ね、 実業団で秋田でやって、JR 東日本秋田でやってますけど、これはプロ入りするんでしょうね、きっと。
そうでしょうね。
うん。
まあ、コンディションは気になりますけどね。やっぱり
確
どう
か
して
に。
も、地域リーグとかに行くと、コンディションが落ちちゃうことが、ね、その、どうしても環境が、練習が週に3回しかなかったりとか、
そうです
まあ、
ね。
仕事が終わった後に1時間ぐらいしかできなかったりっていうチームもあったりするんで、ちょっとまあ、JR 東日本、秋田がどれぐらいかはわからないけれども。はい。
確かに。はい。まあまあ、でも、楽しみですね、見るのが。
もちろん。
はい。そして、青森マッツが応援講座開設を発表ということで。先日、大株主だったアニューホールディングス株式会社が破産申し立てをしたというニュースがありましたが、ありましたね。ですね、これがですね、なんと、経営破綻の、筆頭株主の経営破綻を受けて、発表があったんですが、青森スポーツクリエーション、青森ワッツを運営する青森スポーツクリエーションが、によると、昨年度末時点で3800万円の債務超過に陥っていたと。で、今期の運転資金で5000万円必要だと。で、今期中に債務超過が解消されなければ、来シーズンの B2 ライセンスはありません。資金繰りに行き詰まれば、今期でチームが消滅する可能性もあると。ということで、もう必死の策ですね、これは。応援講座を開設して、お金を、寄付をくださいということになりました。いや、なかなか厳しい状況ですね、これは。
3800万円クラファンで集めるんですか？それとも一部ですかね？
いや、クラファンじゃないです。もうお金
あ、
を
口座、応
口座
援
に
口座
入れ
か。
てくれという。ね、うん。
そっか。
あ
なるほどな。まあ、そうだな。あんまり後ろ向きなことは言いたくないからね、
あ。
存続できるんだったらやれることは何でもあがいてやるべきかなとは思うけど。まだ、高原純平がどうなったのか、俺らは知りたいぞっていうのはあるよね。
確かに。
いや、まあ、高原純平は別に僕は喋ったことも触ったことも見たことも別にそんなにはないんだけど、
はい。
気にはなるよ。
確かに
変なリリースを出しといて。
ね。うん、
だか
そう
ら、
で
その辺のモヤモヤを解消してくれた方が、みんなの財布は開くんじゃねえかなとは思うけどな。
すね。そうですね。ちなみにこれ投稿もいただいてました。大輝さん。青森ワッツの財務状況のニュース記事を見ましたが、ここまでひどいのはびっくりだし、記事を読んでいて辛くなりましたね。B リーグが始まってからチームが解散したチームはないだけになんとかならんもんかなと思いました。お二人は今回のニュースを見られていたらどう思われますかということで、高原さんの謎を知りたいということですね。
そうだな。
厳しいは厳しいですよね。この額で。今期中にって話ですもんね。5000万円。
もうあと2ヶ月ぐらいしかないじゃん。
いや、だまあ、ぶっちゃけ本当、あれっすよね。もうホワイトナイトが現れるしかないっすよね。この応援口座だって、まあ、つなぎで、だって給料も、要は、払うもんもないようなことっすよね。
そうでしょうね。
現金をとにかくこう、なんていうか、とにかく、興行するための現金をくださいみたいな話ですよね、おそらくこれ。で、その間、粘ってる間にホワイトナイトをつけたいですっていうぐらいの話だから、相当奇跡がないと厳しそうですけど、奇跡を信じて。
そうだね。なんか、まあ、そうか、債務超過だから別にあれなのか。いや、お金集めるだけ集めて届きませんでした、B2 ライセンスもらえませんでしたってなった場合はどうするんだろうね。もらったけど、ダメでしたっつって。じ
いや、
ゃあ、B
それは
3。
もう、でももう多分、B3 もクソもって感じじゃないですか、これ。
ねえ、なんか、
ね
シャニムニ感がすごいです
え。そうなんですよ。
ね。なるほどね。B リーグが始まってからチームが解散 解散したチームありませんでしたっけ？ないか。
B リーグになってからないんすかね。まあ B1、B2 ないっすよね。B3 は？ B3 もない？
サンレーブス潰れなかったっけ？
サンレーブスはもともと B リーグ前にない？なことない。
B リーグ、いや B リーグ、B リーグ、B リーグ。
あ、B リーグが入りましたっけ？
うん。1年目はだってマイケル・クレイグがデビューしたのが、そこだから。
なるほど。
いや、潰れてるな。で、品川になったのか、なってないのかよくわかんないけど、代わりで品川が入ったのかわかんないけど。だから B3 ぐらいだと、そうだね。あとは企業チームがやめたっていうのが、ちょろちょろ。
だから B リーグ、B1、B2 ではってことですかね。
まあまあ、そうですね。B1、B2 は、ないね。チームがロケーション変わったのも、まあ、ストークスが若干微妙に。
まあまあ、微妙にね。
なるほど、ないですね、確かに。はい。
流れ
まあ
を。
でも、出ますよ。出ます、出ます。いや、じゃないと、こうやって無理しちゃうから、無理してお金、ね、多分、去年、まあ、てか多分2年ぐらいひどかった時期があったじゃないですか、青森。
ありましたね。
で、それをもう誰しもが日本で一番ひどいチーム、まあ、アスフレか青森かみたいな。
時期ありましたね。
そうそうそう。で、その時期をこう、ちょっとまあ、背伸びしたんでしょうね。で、背伸びしたけど、思いのほか、ビジネスサイトの業績が伸びてこなかったっていうのがね、今のこの顛末なんだろうかななんて思うから。
そうですね。そっからやっぱり強くなったら集客とかにも跳ね返ってっていう、こう相乗効果がないとやっぱり厳しいですね、チーム。
そうね。だから、まあ、どっか、投稿でも来てたかもしれないけど、投稿じゃないな。なんかツイッターでちょっと盛り上がってたのは、結局日本の今の B リーグのファンが、ね、その正解か正解じゃないにしろ、6、7割はね、女性の方で、どちらかというと推し文化によるお金の回収を目論んでるリーグだよっていう。でも
あ、
そ
そ
れ
ん
は
な
別
議
に
論ありま
僕
した
は、
ね。はい。
そうそう、100%賛同はしないけど、そういった部分、側面もある。で、そうすると、やっぱりクラブに対しての思い入れが、希薄になりやすい。だから、こうやって落ちちゃうときに、まあ別にフロントの人たちもちゃんとお金もらって働いてるから、別にバカじゃないから、自分たちが落ちちゃったら、誰も来なくなっちゃうみたいな危機感は多分すごいんですよ。降格しちゃったらっていう。で、それが、この推し文化の要素、別に推し文化は全て否定してるわけじゃないんだけど、僕は。推し文化の要素と、じゃあ多分そのクラブの地元愛とかクラブ愛とかそういったものの、この割合がもうちょっとクラブ愛とかそういう、あとはその地域の若い選手とかが巣立っていく場所であったりとか、まあそのクラブのコンテンツ自体が地域の人たちの行事、街のお祭り的なものに近いものにこうその地元要素とかがどんどんどんどん入ってくると、まあ別に口角がそんなに痛くなくなるじゃないですか。もちろん痛いんだけど痛くなくなるというか、その存続が危ういまでにはいかなくなるというか。
そうですね。確かに。
だから、もうちょっとその要素を強めてもいいのかなとは思う。一番上の、ね、上の子たちはそれは代表だからさ、ワールドカップも出るし、オリンピックも出ます、テレビも出ます、芸能人でも結婚しますとかって、なるけど、じゃあ B2、B3 はやっぱお金大変っすよ。そのまあ、大株主が破産するだろう。わかんないじゃないですか。だって僕もね、5年間クラブの運営携わってて思うのはもうこれスポンサーの人が、で、僕が在籍中に、うちスポンサーにはならなかったけど、スポンサーになって欲しかった会社が、もうババーンって全国ニュースで、ね、自分の会社の従業員、ホテルの部屋に呼びつけて、セクハラかましまくってるみたいなね、どこの会社とは言わないけど、
ほうほうほうほうほう。
岡山の大きい会社であったんですよ。
もう。
で、そういうので、じゃあ会社の経営事情で、ね、今まで5000万もらってたものが、ちょっとごめん、もう会社がそれのスポーツやってるところじゃないから、手抜くわっていうか、手引くわとかっ
は、
て、言われたら、危ういはやっぱ危ういから。
まあそうですよね。
それはまあ何にでもそうやって言えるんだろうけど、じゃあね、アルバルクがトヨタ抜けたらどうするんだとかって、まあ何にでも言えるんだけど、とはいえ、危うさはやっぱりすごく持ってるから、もっともっと地元ってなんかもう臭いほど地元感をしてもいいかなと思う。その結果、売上がね、別に、じゃあ今まで3億だったものがね、1億だろうが1億5千万だろうが、別に、ね、当日移動したり、車、ね、なき長い距離をバス移動したり、で、それは逆行してるように感じるかもしれないけど、でも存続するという、まあ別に僕は2部リーグはそんなことないけど、3部リーグとかは全然それでいいと思うんですよね。なんか、こう、今の青森の話聞いてるところで、3部とかもやってけんのかよっていうぐらいのなんか、嘘を
確かに。
感じるじゃないですか。
そうですね。もう結構ちょっと右足突っ込んでそうっすよね。その解散の方向に。今んとこ。3部でもに落ちてどうのっていう感じじゃないですもんね。
なんで、それはちょっとなんか、今のバスケット業界の方向性はどうなのかなとは思ったりはするけどね。
そうっすね。まあどうなるかちょっと、これは結構答え出るの早そうですからね。
そうね。まあもう見えてますからね、ケツが。
そうですね。注目していきましょ
はい。
う。そしてこちら。金沢対品川をチャリティーマッチとして B3 が開催するということで、4月1日、代々木第2でチャリティーマッチがあります。ということで、こちらの利益は、金沢サムライズと石川県に全額寄付されるそうです。
なるほど。
ということなので、4月1日、2日は代々木、ん ?4 月1日、2日って、月金ってこと?なるほど、なるほど。じゃあ、
1日、2日、月火、はい、エイプリ
月
ルフール。
火、月火、失礼。月火ってことなので、ね、推し、それこそ、チームとは被らないでしょうから、ぜひぜひ、みんな行きましょ
そうですね。
う。チャリティー。というわけで、最後ですね。先週の試合結果と順位表です。B1、先週の配信から、2節消化しています。まず第24節ですが、三河と大阪が1勝1敗。ジェッツが広島に連勝。これさっきのね、寺島選手のやつですね。で、宇都宮が渋谷に連勝。ときて、アルバルクと島根は1勝1敗でした。こちらゲーム2行ってきたんですけど、もう、まあ、アルバルクって今年、ディフェンシブレーティング1位なんですよね。なんだけど、もう、ビュフォード・安藤がやばすぎて、止めるのに四苦八苦。で、これ、ゲーム1負けてゲーム2勝ったんで、僕は勝った方の試合には行ったんですが、まあ、かなりあれこれやっても、なかなか止まんない2人。最終的には、ビフォード選手26点、安藤選手27点取られました。で、もう、ビフォード選手も安藤選手も、まあ、何でもできるじゃないですか。スリーレベルスコアラー的な。なんで、そう、どういう、なんかこう、どういう考え方で守るんですかっていうか、優先順位とかをつけるとか、そういうことですかみたいな話をアドマイチ生徒コーチに聞いてみたら、いや、なんかもう、いろんな守り方を、試合中にいろんな守り方をすることで、もう考えさせるしかないと。いろいろやって頭を使わせると、ような話をしてました。それでも、選手26点、安藤選手27点。素晴らしい。試合が見れましたという感じですね。で、琉球3位に連勝、ドルフィンズが秋田に連勝、FE が信州に連勝。 佐賀、北海道に連勝、仙台と京都一勝1敗、群馬が長崎に勝と来て、茨城が富山に連勝ということで、こちらゲーム2を後ほどピックアップゲームのコーナーで取り上げます。そして川崎とビーコルは1勝1敗でした。続いて水曜ゲームの第25節ですが、宇都宮が北海道に勝利、なんと宇都宮はこれで12連勝です。秋田が仙台に勝利して、こちら現地で取材したんですけど、このカードを11月に秋田でやった際は仙台がボコ勝ちしたんですが、もう逆に秋田がリベンジの気持ちに満々で、今回仙台での今回の開催で今度は秋田がボコ勝ちするという展開でした。なんかハーフコートは仙台もいろいろやってたんですよね。なんか最初オフボールスクリーンにスイッチしてたらミスマッチで攻められまくったんで、途中からスイッチしないようにして、そしたら今度はなんかピンダウンスクリーン一発で古川選手にスリー打たれたりとか、ガードのバックスクリーンでカーター選手が飛び込んできてダンクしたりして、最終的にはスイッチはしないけど、スリーポイントにはかなり必死に飛び込ん、チェックいって、ドライブはまあやられてもしょうがないけど、タグ、ヘルプ中に絞って、最悪キックアウトまで飛ばされて、打たれても諦めるみたいな感じに、仙台は落ち着いて、で、そこからなんかまあ、ハーフコートはようやく守れるようになったんですが、トランジションでね、ずっと結局一日中秋田に圧倒されて、もう赤穂選手のコース2コースを何回見させられるんだみたいな話で。でね、こっちのというか仙台のね、トランジションはもう中山拓也に何発止められるんだっていうね、トランジションで圧倒されて、ハーフコートディフェンスを修正しても全然ペースは仙台に戻ることはないという感じでしたね。で、前田ヘッドコーチによると、バイウィークにトランジションオフェンスを練習しまくったということで、その成果が早くも出たと。そういう形でございました。はい。で、アルバルクが茨城に勝利。こちらもね、オーバータイムまで行ったということで、まあ、ロシターいなかったっていうのも大きいとは思いますが、ルーク・メイ加入以降、茨城は自信を持ってプレーできてるように見えます。群馬がジェッツに勝利。こちらもですね、好調です。2月に入ってからなんと負けなし、群馬。素晴らしい。で、渋谷が三河に勝利、ビーコルが三遠に勝利。ゲーム2は残り34秒。あ、ゲーム2じゃねえか。あれ？これ、ちょっと待った。怪しいので飛ばします。FE が大阪に勝利、島根が富山に勝利、広島が佐賀に勝利、長崎がドルフィンズに勝利、川崎が信州に勝利、琉球が京都に勝利となって順位表に行きましょう。東区1位、宇都宮ブレックス、35勝7敗。2位、アルバルク東京、34勝8敗。3位、千葉ジェッツ、27勝15敗。4位、群馬クレインサンダーズ、24勝18敗。5位、秋田ノーザンハピネッツ、22勝20敗。以下、仙台、北海道、茨城と続いてますが、茨城は7勝に到達しまして、残留争いから一歩リードしてます。中地区1位、3位、ネオフェニックス20、34勝8敗。2位、シーホース三河、26勝16敗。3位、川崎ブレイブサンダース、23勝19敗。4位、サンロッカーズ渋谷、22勝20敗で、以下5割以下が FE、ビーコル、信州、富山となってます。最後に四地区です。1位、琉球ゴールデンキングス、30勝12敗。2位、名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、28勝14敗。3位、島根スサノマジック、24勝18敗。4位、広島ドラゴンフライズ、22勝20敗。以下5割を切ってます。佐賀、長崎、大阪、京都となってます。そしてワイルドカード争いはまだ同じですね。1位、千葉ジェッツ、2位、島根スサノマジック。で、以下団子です。群馬、川崎、広島、渋谷、秋田、ここまでは全然余裕で可能性があるという感じですね。まあ、その下の FE とか佐賀も全然頑張ればいけんのか。すごいですね、今年は。はい。そんな感じでございます。そして、B2 第24節が行われました。滋賀が愛媛に連勝。青森、とんでもないニュースはありましたが、福島に連勝します。越谷と山形は1勝1敗、熊本が静岡に連勝、福岡が神戸に連勝、奈良と岩手が1勝1敗、アルティーリが新潟に連勝して、これでなんと早々とアルティーリ、東地区優勝決定ということで、おめでとうございます。早い。
早いな。
早い。3月3日。ということで、順位表です。東地区1位、アルティーリ千葉、42勝3敗。 2位、越谷アルファーズ26勝19敗。3位、青森ワッツ25勝20敗で以下、山形、福島、岩手、新潟と続いてます。西地区です。1位、滋賀レイクス33勝12敗。2位、ライジングゼファー福岡31勝14敗。3位、熊本ボルターズ30勝15敗で以下、神戸、静岡、奈良、愛媛。ワイルドカードは山形、神戸、静岡、福島、奈良。ここぐらいまではね、バリバリ可能性がある感じになってますね。てか、これあれか、すごいさ、なんかもう B2 14チームしかないから、この山形、神戸、静岡、福島、奈良までの、ワイルドカード争いをしてる直後に残留争いが発生してるわけですね。岩手、愛媛の。
そうです。
すさまじいですね、これ。
熾烈なね。
熾烈ですね。はい。ちょっと新潟はかなりの大ピンチですね。
そうですね。なかな
は
か
い。
これはもう難しいですね、結構。
ですよね。この時点で愛媛と8ゲーム差ですからね。岩手、愛媛の一騎打ちになるのか、それとも奈良とかが落ちてくるのかとか、そっちの感じですかね、注目は。ゲーム差数的にも。
です
ああ。はい。そして最後 B3 ですね。鹿児島アスプレイ連勝してます。埼玉が三重に連勝。八王子岐阜に連勝。湘南が岡山に連勝。立川が東京ユナイテッドに連勝。福井負けません。金沢に連勝。トヨタ合成と品川1勝1敗で、徳島が山口に連勝。香川とエクセレンスが1勝1敗でした。ということで B3 は1位福井ブロインズ37勝3敗。2位香川ファイブアローズ31勝9敗。3位、鹿児島レブナイズ31勝11敗。4位、埼玉ブロンコス28勝14敗。5位、徳島ガンバローズ26勝16敗。6位、横浜エクセレンス26勝16敗。7位、立川ダイス24勝18敗。8位、東京ユナイテッドバスケットボールクラブ21勝19敗。うん、となってます。はい。
これはね。あ、でも、湘南が上がってきましたね。東京ユナイテッドが危ないぐらいまでには湘南上がってきましたね。
本当ですね。確かに。八王子がちょっと落ちてるのか。
そうですね。あと、立川がだんだんずるずる落ちてきた。
確か。でも24勝18敗ですからね。そしてね、エクセレンス。いつも毎年注目してるんですが、6位という。いやー、こっから。
頑張ってほ
ポ
し
ジ
いで
ト
す
カン
ね。
コに。頑張ってほしいですね。あ、逆にね、もう一つ、私が注目してます、埼玉は、上り調子ですね。はい。だい
そう
ぶ、
ですね。
上がってきた感じがします。
はは
い。
い。
というわけで、ピックアップゲームですね。今週は3月3日に、富山市総合体育館で行われました B1 第24節、富山対茨城のゲーム2を取り上げます。残留争い直接対決となったこのカードなんですが、土曜にアウェー茨城が先勝して迎えたゲームとなってます。この試合も序盤茨城ペースで、まあ、お互いね、まあ、うまくいってない年なんで、まあ、ディフェンスうまくいってないところが結構ありましたけど、茨城のがまあトランジションの意識が高く、イージーショットを打ててない茨城という感じの前半でした。で、ところがですね、3交代入って、前半はなんかピックアンドロールをドロップで守ってた富山がスイッチに変えたのが当たって、流れが変わります。で、そんな中、めちゃくちゃなタフなコールで、イヴァン・ブヴァ退場とかがあったんですが、それでも 62対60で富山が逆転して第4クォーターを迎えました。で、この日ね、ブヴァ不調だったんで、第3クォーターの乗ってる時間帯はむしろブヴァ不在がいい方向に転んだ感じだったんですが、さすがに第4クォーターとオーバータイムにかけて、ブバいないというか外国籍が1枚いないことでしわ寄せが出てきて、だんだんこう、ヘソンのディフェンスと運動量が、ディフェンスの運動量と強度がね、共にどんどん落ちていき、富山はなかなか厳しい状況になって、かといって茨城もケネディが結構不調でなんかぶっちぎることができず、最後はなんか、ヘロヘロの殴り合いの末、1点差で、茨城が勝利するという試合内容でございました。 個人成績が勝った茨城がルーク・メイ29点、14リバウンド、5ターンオーバー、チェハール・スタッフ・スコット28点、11リバウンド、2スティール、3ターンオーバー、山口隼人16点、5リバウンド、負けた富山はクイン・シー・ミラー30点、12リバウンド、3ターンオーバー、マイルズ・ヘソン15点、2スティール、3ターンオーバー、マーフィー・トロイ・ジュニア23点、6リバウンド、3スティールという活躍でございました。いかがでしたでしょうか、ひゆきさん。
これはちょっと最近あんまりレフリーのこと言わないようにしてたんですけど、これは勝つです。
はい。ブーバ
もう、ブーバー、もう、ワーニングにしとけと。もう、なんか、何が言いたいかって、その、レフリーでゲームが決まっちゃうんですよ。だから、吹かなきゃいけないやつ。例えばもう、じゃあ、ブーバーが、順番が逆だったらしょうがないと思うんですよ。
ああ、フロッピングを吹かれてからのボールバッティング。
で、まあ、これ、見てない人のために言うと、ブバが2クォーターに、ちょっとイラッとしてボールをバーンって下に叩きつけて、それがはるかね、遠くというか、高く、バーンって上がって、おーみたいになってテクニカル。まあ、これはもう一発テクニカル、しょうがない。で、3クォーターの、しかも富山これね、10-0のランぐらいをして、まあ、茨城もちょっと、まあ、10-0のランはいただけねえな、つって、なんか試合が面白くなってきたタイミングぐらいで、ブバーがルーク・メイ選手のコースに入ろうとして、で、まあ、倒れた。ね、もちろんこれは角度によって、レフリー、ビデオだと結構チャージに見えるんですけど、ただレフリーの視野とか、選手の、視野だったりすると、これは意外と違うように見える。その画角というか、その視野によってファールの見え方っていうのは全然違うっていうのは、もうこれはね、バスケットを長年関わってる方であれば、ね、わかるところではあるから、これがチャージだろうっていうことは僕は言わないけれども、これを一発テクじゃないという、一発テクじゃなくできるという可能性が、レフリー余地が残されているのであれば、その余地を今ここで使うべきだったと思うんですよね、僕は。
これはちょっとねって感じでしたよね。
自分でゲームを決めるのが自分じゃないということを選択できるのであれば、僕がレフリーだったらそれを選択するかなと思う。だからもし、まあ、これちょっとレフリーに詳しい方がいたら、全然コメントとかで、ね、また TTT でもいいし、Twitter とかで議論しても全然いいかなと思うぐらい、いい内容、いいトピックだと思うんだけれども、あれが吹かなきゃいけない、もう一発で行かなきゃいけない状態なのか、今の現状、日本のルールの中、まあ、ルールというか風潮の中で、ワーニングで済ませられる可能性があったのかどうか。で、僕はワーニングで済ませられるのであれば、それはそうすべきだったと思います。これに関しては。
これって、吹いた人って、1個目の、ブバがテクニカル、もう2発目っていうのを把握してなかったんですかね。
もしかしたら抜けてたかもしれないな。
もうめちゃくちゃ忘れて、普通になんか、これやってんな、つって、吹いて、ああ、退場か、みたいな感じのパターンもあるんですかね、やっぱり。
でもそういうことありますよ。
でもありますよね。だってこれ
ありますあります。
分かってたら
僕、
絶対吹かないですよね、正直。
選手の時もそうだし、ヘッドコーチになってからもあるけど、まあ、そのパターン、やっぱ、あるんですよ。僕が前にね、うちの選手でアンスポ取られてて、で、その後に3ピリの途中で、結構軽めのテクとかで行かれて、そのクルーチーフの人に、いや、これゲーム変わっちゃうんすよ。それなんかレフリーとしてどうなんすかって言って、多分覚えてなかったと思うわ、彼みたいな感じのことをクルーチーフの人が言ったりとか。まあ、フォローかもしれないけどね。僕の機嫌を取るために。でもまあ、あると思いますよ。人間だから。
ですよね。まあ気になる人はちょっと振り返ってもらいたいっていうぐらい、こう、おおっていう。いや、僕、リアタイじゃなかったんで、ブバが退場したことは知ってたんですよ。それで見て、これかよっていう。か
そ
な
う
り、
なんですよ。だから、
見て、
僕は
おおっていう。
8分だったんですよ、プレイタイムが、ブバの。で、 なんかこれはもう JR かなんかで怪我して、ベンチに起こされたかなと思って見てたら、あ、退場してるわと思って。はい。ということで、まあ、ゲームに対する影響が大きかったので、まあ、ちょっとそれは僕の中で、あまり好ましい状況ではなかったとは思う。うん、ただ、まあ、レフリーも人間だから、まあ、ちょっと、あとはね、彼らの中での言い分もあるだろうから、まあ、彼らが表に出てきて、いや、違うんですよ、ひるきさん、なんてことは今後永遠にないだろうけど、まあ、でも、ちょっと、まあ、レフリーの視点に立ってコメントを出せる人は、ね、ぜひぜひいい議論をしましょうということで。はい。バスケットの話をすると、まあ、どちらも個人技に頼ってるプレーがすごく多いなというところはあった。で、がゆえに、球際であったりとか、リバウンドであったりとか、トランジションのその頑張り、まあ、要するにどれだけトランジション早く戻れる戻れないとか、それダラダラ戻る戻らないとか、そういったところにすごく差が出たりとか、そういったところを頑張ってるチームがそのクォーターは勝つっていうのがすごく顕著だったなと思います。まあ、分かりやすく言うと、じゃあ例えば2クォーターのブバがテクニカルを取られてから、ちょっと雰囲気が一瞬悪くなって、そこから茨城がすごく、トランジションを出せるようになったりとか、球際のその50-50のボールを勝てるようになったりとか、っていうのはすごく思いましたし、逆もまたしかり。茨城が雰囲気が、まあ、茨城はね、でもそんなにゲームを通して、そんなに雰囲気悪いなとか、噛み合ってないなっていうことはそんなに思わなかった。どちらかというと、まあ、こういうバスケなんだろうな、ガチャガチャしてるバスケなんだろうな
そ
とも い
そ
う
も
感
ね。
じ。その分かってやってるっていう印象ではあった。
ですよね。
で、ゲーム通して思ったのは、ペイントタッチが茨城の方が、できていたようには思う。もちろんタフショットも茨城相当入ってたんですよ。まあ、なんならこの最後のゲームを決めたルーク・メイの、ミドルジャンパーとかも結構タフなショットだったと思うんですけど、タフなショットも入ってはいたんだけど、まあ、そういうのはゲームの、なんて言うんだろうな。そういうのは議論があまりできないというか、もう選手の個人のところに依存したりとか、まあその日の出来にも依存する。ただまあこの日で言えば、富山が、じゃあ例えば2面ゲームしてもあんまりペイントタッチできなかったり、まあズレができない。クローズアウトを作れない。っていうのに対して、茨城は、ね、シールだったり、まあポストアップ、あとは、個人技、山口選手と、ルーク・メイ選手のところで、やっぱり、ちゃんとペイントを踏んで、そこからキックアウトだったりとか、まあ、ファールをもらったりっていうシーンがすごく多かったんで、そこにかなりの差が出たのかなとは思います。で、あ、どうぞどうぞ。
いや、なんか、茨城の外国籍帰化の方が、ミスマッチへの意識高かったですよね。なんか、富山のヘソン選手とかって、もう本当に自分のリズムで、相手がどうこうとかっていうより、自分のリズムでいけたら打ちますみたいな、なんかそういう雰囲気だった
そう
け
だね。
ど、ルークメインにしても、タップスコットにしても、まあ、とりあえず、相手が小さいの確認してから行くような雰囲気はあったから、まあ、だいぶその周りも反応しやすいんだろうなっていう感じが、茨城の方が。
そうですね。
富山の方がちょっと、おーみたいな、あ、打ったかみたいな感じが。
なんかこう、なかなか誰をファーストオプションで行くのかとか、チームとしてどういう得点が欲しいのかっていうのが、あんまり見えては来ないバスケットではあったかなとは思いますね。
ですよね。
茨城は明らかにメイ、タブスコット、山口にボールを触らせたいんだろうなっていうのは分かったんで。で、まあ、富山も分からなくはなかった。トレイ・マーフィーとか、ブバを狙ってる時間帯もあったし、あとは、何でしたっけ？お名前が失念しちゃった。
あれ、ミラ
クインシー・ミラーと
ー。
か。そう、っていうのもあったけど、その、クインシー・ミラーにしてもトレイ・マフィーにしても、彼らの強みにもうちょっと限定した方がチームとしてはいいプレーができるのかな、とは思ったりはする。 とはいえ、まあ彼らのね、彼らを伸び伸びやらせないと、得点が伸びてこないとかっていうジレンマはあるのかもしれないけど。
なるほどね。
4クォーターの途中で、7点差、結構、富山が良かった時間帯。で、7点アップまで行ったんですよ。で、多分残り6分とか7分とか、多分そんぐらい。7点差になって、結構イケイケムード、あ、もうこれ富山勝ったわぐらいのムードの時に、トレイ・マーフィーが、クインシー・ミラー対相手の茨城の外国人のポストアップの場面にあって、謎のダブルチームに行って、そこからスリーポイントを被弾したのが結構僕はゲームの分かれ目だと思ってて、
ありましたね。
で、そこから残り5分で同点にされて、山口選手が大活躍してとか、なんかガチャガチャしだすんで、結構なんかそういった部分、指示が飛んでたとは思えないですよね。そのクインシー・ミラーのとこにダブルチーム行きなさいみたいな。そんなに圧倒的なね、じゃあジョシュア・スミスみたいなのが茨城にいるかって言えばいないんで。
そうですよね。
多分なんかそういった細かいところがなかなか富山としては今苦しんでるのかもしれないなとは思いましたね。
そうっすね。なんか、そうっすね。そういうの多かったっすよね。俺覚えてんの、高橋幸洋選手と、クインシー・ミラーが、こう、ミスマッチになってんのを、ああ、じゃあスイッチしようっつって、スイッチしてる間に普通にタップスコットに打たれるみたいなのとか。なんか、そういう、っていう、失点はなんか多かった印象はありますね。
で、まあ、トレイ・マフィーに関しては、オフェンスはすごくやっぱり存在感を示してはいたし、彼のウィークサイドからの、まあ、馬場雄大選手とかそうなんですけど、ウィークサイドでの身体能力だったりを使って、ヘルプディフェンスからスティール、もしくはね、みたいなところで逆速攻します、みたいな。彼はまだ若いですよね。
で、いく
そ
つ
んなに。
だ？富山。2002年生まれ。
ってことは、22歳。
になる年。
そう、だから、まあ、ね、もちろん伸び伸びやってほしいところもあるし、ね、越谷であんまり伸びてこなかったものが今、今年これだけ、まあ、ブレイクと言っても差し支えないかなぐらいの、ね、活躍はしてるというところで、非常に喜ばしいところなんで、最後のショットを落としましたけど、まあ、プロってそういうものだし、決めたら、あれでね、
称賛され。
っていうところはあるから、まあ、打った時間帯はちょっといけてなかったけど、5秒か6秒残して打ったんで、そこはまあ、相手にもうワンポゼッション残すのはいただけないな、そうは個人的には思ったけど、ただまあ、あそこを打って外したこと自体に関しては、まあ、そういうのを打って、ね、決めるも外すも、それを、それで成長しなさいとは思うから、あんまりね、ただ、まあ話を元に戻すと、やっぱ富山は誰でゲームを決めるみたいなのが、ちょっとはっきりはしてなかったのが、なかなか、多分選手もなんかやっててもやもやするんじゃないかな。選手もやっぱ仕事でやってるんで、お前がファーストオプションじゃないっていうのを、もちろんイラッとはするというか、納得いかないかもしれないけど、やるんで、ちゃんと示せば。君はファーストオプション、君はそう、君はセカンドオプション、君はあんまり試合に出ないけど頑張れみたいなのとかをちゃんと明確にしてあげれば、それはやるんです、選手は。もうちょっと富山はその辺がクリアになっていくと面白いかもしれないです
なるほど
ね。
ね。
まあ、あくまで一試合見ただけでしたけどね。でも富山、別になんか思ったよりひどくなかったですよ。なんかもっと、もう、この間の、もうやだよ、もう B3 みたいな試合を見た、あんな気持ちにもう一回なるのかなと思ったんですよ。もうダラダラダラダラ。でも別に、ダラダラしてる時間帯もあったけど、チームとして取り組んでる時間帯もあったんで。で、ノバ・ワトソンを、 出したのは僕は結構正解だと思ってるんで、今の富山の事情的にはね。うん、
なるほど。
うん、で、若手もね、頑張ってる選手がいるし、ベテランも、もうちょっと小野選手とかをうまく使うと面白い、ゲームが落ち着くかなとは思いましたけど。
そうですね。
うん。まあまあまあ、あくまで僕の意見なんで。でもまあ、思ったよりはひどくなかった。で、一応これ投稿をいただいてたんですよね。もう3、
あ、投
富
稿
山
2
が。
つ来てますね。読みましょうか。
はい。
1個がグラグラさん。いつも楽しく拝聴しております。ピックアップゲームについて質問です。1つ目は、今回のルーク・メイ選手みたいな新外国籍がその試合初登場の場合、試合前や試合中、どのようにスカウティング、アジャストするのでしょうか。1つ目です。どう。
これは普通に、まあ、それまでに所属してたリーグの試合をなんとかして手に入れて、やります。うん。です
なる
ね。
ほどね。
で、まあ、役割が日本に来た時にガラッと変わっちゃった場合は、もうそれはもうお手上げ。例えば、
そうなるほどね。
で、ヨーロッパではめっちゃディフェンダーだったけど、日本に来たらむちゃくちゃ点取るじゃんみたいな場合はもうちょっと、あ、もうそれはもうゲームタイムで対応するしかないですね。
そういうことですよね。
はい。
ありがとうございます。また、ゲーム2の後半、富山が3を入れた直後に、茨城の選手が早めに3を放ち、決めたというシーンが2つほどありましたが、個人的に決めれなかった時のリスクがあると思いますが、どうお考えですか？外れれば一気に富山の流れの場面で決めた茨城の選手がアッパイでした。この2連敗とても痛く辛いですが、心折れずに頑張ります。富山に向けて何か一言二言話してもらえると嬉しいです。
どうですかね。まあ、僕、ゲームの中で、じゃあ、あのポゼッション大事だったねとか、もちろん痛いポゼッションはあるし、流れという言葉だったり、存在は僕はあるとは信じてる人間なんですよ。ただ、じゃあ、最後の2分間が悪かったからといって、負けたように見えた試合とかでも、僕は選手たちに、いや、40分間の積み重ねで、例えば1クォーターのこれをちゃんとやってなかったでしょ、2クォーターのこれがちゃんとできてなかったでしょ、3クォーターはこんなにもずさんなプレーをしていたんだよ、だから最終的に負け、全部総合的に合わせて負けてるんですよとか、勝ってるんですよみたいなことは話をすることが多いんですよね。
なるほどね。
で、ポゼッションの中でも、僕はチームの中で一番いいショットであれば、それが別にショットクロックが20秒だろうが、残り2秒だろうが、別に打つべきものは打ちなさいというふうには僕は思うので、うん。まあ、ゲームの最後の、例えば、クォーター終わりとか、ゲームの終わりで、早めに打ってもう1ポゼッション稼げるとか、早めに打つと相手にもう1ポゼッション与えちゃう。さっきのトロイ・マフィーの、話もそうですけど、最後あれ5秒残して打って、タイムアウトちょっと茨城が残ってたのか分かんないけど、仮にタイムアウト残ってたとしたら、あれが決まったとしても、2点アップ、富山2点アップで、茨城のサイドライン残り5秒からプレーが始まるわけですよ。でも5秒っつったらドリブルもできるし、パスもできるし、っていう、なかなかあんまり残したくない秒数ではあったりするんですよね。だから、まあ、その場合は別ですけど、基本的にはそうじゃないタイミングであれば、うん、チームの中で、これが打つべきシュートだというのが決まっているのであれば、それはもう全然、早めだろうが、打つべきかなとは思います。
なるほどね。
はい。
まあ、最後のはね、
うん。
あれですもんね。スティールできたから、おお、できたっていうので、スクランブルになって、空いたっていう。あそこで、ね、5秒使って、逆に ディフェンス持ってきちゃったら、やばかった。打てなかったかもしれないですしね。一応、フォローするんであれば。難し
そうい
と思うんです
ね。
よね、あの判断ね。
難しいところですよ。もう別にそれは、そこも含めてプロだと思うんで。うん。まあ、アタックでもいいかなとは思ったっすけどね。
あ、なるほどね。
1点差だったんで。
確かに。
うん、まあ、
い
で
や、難
も、
し
それ
いで
も、
すよね。オーバータイムで決めてますからね、スリー。
たらればなんで。
そして
そんな
もう
と
一
ころ
通、
で
ター
す。
さん。ピックアップゲームですが、富山の降格が決定付けられましたね。いやいや、まだ1ゲーム差ですから。 退場となったブーバが早い時間帯から、桜木 JR と言い合いをしていて、それもフラストレーションだったのかなと。前日のプレイングタイムも多く、もともとスタミナがないブーバはヘロヘロでした。ヒルキヘッドコーチならどのようにブーバを使いますか？
あまり別に JR となんかどうのこうのとか、チームとどうのこうのって、そんなに僕は見なかったっすけどね。もうそういうところがあるのかもしれないけど、僕は見受けられなかったですね。で、富山の降格は決定づけられてないと思います、正直。全然このゲーム差だったらひっくり返る可能性はあるなというところなので、気持ちを強く持ってください。
ブバー選手の使い方ってのは、まあ難しいっちゃ難しいっすよね。
そう
まあ
ね。
特にあれか、茨城みたいな相手と合わなかったっていうのもあるかもしれないし。
そうね。ディフェンスの部分で若干難しいところはあったかもしれないですね。結構純正なビッグマンというか。
そうですよね。
まあ、ヨーロッパタイプというか。なかなか。まあでも、いいプレーしてた時間帯もあったんで。使い方、まあどうでしょうね。彼の全容を、何しろ8分しか見れなかったんで、彼を。
いや、まあそうですよね。そうなんだよ
と言っ
な。
たところです。
気を強く持ってくださいということで
うん。
それでは、来週はないの？来週我々、仮に1週間後15日にやるとしたら、B1 ありません。B2 か。B2 やりますか。
B2 でも B2 やりましたっけ？ああ、RT 越谷やったか。
RTD が強かったですね。あとは、一応 B3 もシェアなんじゃないですか。
もう B3 は見ないです、僕は。
B3、
B3 はもう見ないで
ア
す。
スフレ対エクセレンスとかありますよ。
B3 はもう僕は見ないです。心に誓ってます。
じゃあ B2?B2。B2。
静岡滋賀とか面白そうだな。
静岡滋賀？いつっすか？
これは23、あ、だいぶ先だな。23日じゃん。
そうっすよね。
なんで
静
こん
岡
な
な
先
ら。
のスケジュールを僕は見てるんだ。
これね、残念集かもしれない。そんなにめちゃくちゃ見たいっていうカードないな。
あら。これ代表ウィンドウっすか？今回。
見れるんですか、ひるきさん。
代表っすか？
代表戦見れるんで
代
しょ。
表、見れ、いや、見れました。この間、シャニムに見れました。もうめちゃくちゃ画質の荒いやつを VPN 通して。
じゃあ、そうしましょうか。
代表何戦でしたっけ？
あ、代表じゃないな。天皇杯だ。
天皇杯見ましょ
天皇杯見れなかったんじゃなかったっけ、この間。
う。いや、見れなかったけど、ちょっと、いや、なんかね、見れないというか、ダウンロードするのに何時間もかかる挙句、その V、挙句、何かの拍子で Wi-Fi とかがこう、プチッとかって途切れるとやり直しみたいで。
ちなみに、すみません。そう、話の故障ってあるんですけど、B2、月火というスケジューリングで福岡滋賀っていうのがあります。
面白そう、それは。でも、天皇杯決勝っすよね。
決勝です。千葉琉
さすがに
球。
それは、バスケットメディアとしては抑えたいところですね。
じゃあ、天皇杯にしましょう。ひるきさんが長時間ダウンロードに成功することを祈って、来週のピックアップゲームは天皇杯決勝。千葉琉球ね、確か。見ましょう。この番組では各コーナーのスポンサー様募集中です。ご興味ある企業様は X でご連絡ください。そして聞いてくださってる皆様、ご意見ご感想は X でハッシュタグトラッシュトーキングセオリーでお願いします。ということで、少々お待ちください。来ました。ブラッドリー・ビアさん。収録日時がすごくいいタイミングなので、もしよかったら数秒でもいいので、どんな選手なのか見どころなどお聞かせいただけたら幸いです。なるほど。立川 にデボン・ワシントン選手が来たってことですかね。
立川？
はい。立
試
川。
合を見に？
お？
長崎？
あ、長崎っすか？
デボン・ワシントンは今長崎っすよね。
いや、デボン・ワシントンが、これ、今、すみません、勝手に勘違いで、立川に来たっていう話なのかなと思って、この投稿的に、立川、ハッシュタグ立川大輔って書いてあったから、そういうことないのかな。
立川には昔3対3の選手ではいましたね。
ああ、そういう意味？まだじ
わ
ゃ
から
あ、
ない。
ちょっと待って、まだ長崎ってことか。全然勘違いじゃん。勝手にこのハッシュタグで、長崎。
まだカットされてないっすよね、多分。
いますね。失礼しまし
まだカットされてないも失礼な言い方
た。
だな。
ほう。
なるほど。どんな選手？まあ、怪我を、でもまあ、もう怪我の状態もだいぶいいように見えたんで、映像を見る限りは。ディフェンスが僕は一番勝ってるところですね。
ディフェンスなんですね。
本当に冗談じゃなく1番から5番まで守れるんで。彼はすごく手も長いし。
やっぱ合ってた。長崎ベルカ公式。デボン・ワシントン選手との契約が満了となり退団します。立川大志へ移籍することが決定しています。立
そう、
川。
立川大志さん。
確かになんか、仙台いた時、三河戦でザック・オーガスト一番よく守ってたのデボン・ワシントンだった気がするわ。
なる
思い
ほ
出
ど。
しました。
で、まあ、オフェンスもいろいろできますけど、どちらかというと、やっぱ僕は彼のディフェンスの部分だったり、あとは結構気のいいやつなんで、チームの潤滑油になれるというか。
おお、いいことじゃないですか。まあ、そういう選手じゃなかったら、こういうジャーニー系になんないですもんね。ジャーニー系っていうか、
まあ、そうで
い
す
ろんなと
ね。
ころの助っ人行ってますけど、呼ばれないですもんね。ダメな人だったら。
なんか昔でもめっちゃ性格悪いジャーニー系のやついたな。なんか青森にいた白人のめっちゃでかいやつ。越谷
誰
と
だ？
か青森にいたんですよ。何やったっけ、あいつ名前。ちょっと僕に似てるんですよ、そして。名前忘れちゃった。いや、で、なんかうちに取らないかって来たんだけども、すぐいろんなチームメイトとかに電話して、あいつどう？とかって言ったら、もう3チームぐらい電話したんですよ。あいつクソって言ってたんで。
なるほど。それで取らなかったと。
そう。
へ
何だったっけな、まあ、ちょっと分かる方、コメントください。
え。
越谷、青森、アルバルクにも一緒にいた気がする。
え？
ジャーニー系のやつで、白人のビッグは。
いつ頃っすか？
いや、僕がヘッドコーチしてた時なんで、もう、どんぐらいですかね。3、4年ぐらいじゃないですかね。
3、4
はい、とい
年
う。
前。ぬい。
まあまあ、次行きましょう。
あ、わかったかも。これ言わない方がいいの
何？
かな？あえて。言った方がいいの？
じゃあ、まあ、クイズにしましょう。
僕は
リ
答
ス
え
ナーの
合って
皆さ
ま
ん
した
が、
わ。
じゃあ、放送終了後にお聞きします。
ハッチさん、今日は先日古い友人と飲んでたら、あ、今日はじゃねえ、こんにちは。先日古い友人と飲んでたら、大学の後輩が B の審判になっているとのことを、ほう。過去の試合を確認すると、ベルカの試合も吹いてました。多分、文句言ってた。正直すまんかった。B 革新のことでは審判の話題はゼロでしたが、どうなっていくんでしょうかね。まあ、審判確かにな。多分、島田さんになってから審判どんどん増やすよって最初言ってた時期よりはちょっとペースは遅いですよね。一応増えてる。まあ難しいんでしょうな。プロ審判。4人でしたっけ、今。
あ、そんなにいるんですね。
まあ、確か増えたはずですね。
まあ、でももう、地道に頑張っていくしかないだろうな。その実力は、まあ、やっていけば上がってはいくんで、あとは、その審判の見せ方だったり、審判の扱い方かな。どこまで大事にするのか。どこまでね、こう、よしよしよしよし、赤ちゃんみたいにするのか、もしくは突き放すのかっていう、この塩梅を、協会とかリーグとかが、 いいバランス感覚で、ちょっといろいろ試してみてほしいなとは思ったりはする、僕は。
なるほどね。
別に、ねえ、いきなり NBA みたいに今回のこの事象に関して、これがこうこうこうで、この審判はあれでした。はい。で、この審判は、まあ、で、得点がついていくんで、NBA って、その、
そうですね、はい。
レーティングがついてて、そのレーティングの高い選手、あ、高いレフリーが最後プレイオフ吹けたりなんだったりと
そ
かっ
うです
ていう
ね、
のが
はい。
あったりするんで、まあね、いきなりそれをじゃあ全部公開して、こいつがこうだこうだとかっていうと、日本は結構、なかなか匿名の人たちの言葉がだいぶ辛辣というか、心ない人たちが多いから、まあそれはレフリーがかわいそうだなと思う部分なんだけど、まあある一定の、じゃあ例えば業界内ではわかるようなレベルで、ね、責任を持たしたりとかっていうことは別にやり始めてもいいのかななんて思ったりはするけど、まあいろいろ試してほしいですね、新リーグになって。
そうですね。は
うん。はい。
い。中畑さん、お二人が最近読んでおすすめの漫画ありますか？あるいは昔の漫画でおすすめかっこスラダン以外を知りたいです。私はブルージャイアントの最新刊を読んで大泣きしました。墨にごりというエロギャグホラー漫画もおすすめです。またスペインで人気な日本の漫画やアニメはありますか？とのことですが。
これをさ、まあ、ちょっと一番最初に、エロギャグホラー漫画を40のおじさんたちに勧めてくるなよ。痛々しいだろうよ、もう。
で、ちょっとどういうことなのっていう興味出ちゃいますけどね。エロギャグホラー漫画って いろいろあんなっていう。
どれどれ検索してみよう。
墨にごり？
墨濁り。
にごり？
画像検索。
ああ、ラズ、確かに。
ああ、ギャグ漫画ですね。タッチが完全に。
そうっすね。
なんか、浦安鉄筋家族ぐらいの、でも今のところエロは一個もないっすね。
確かに画像検索してもエロ出てこないですね。
エロはないっすね。はい。なるほど。おすすめらしいんで。まあじゃあこれぐらいだったら、いや、ゴリゴリのエロ漫画だったらどうしようと思ったんですけど、今。
確かに。
うん。
そうですね。エロ締め的ではなさそうな雰囲気ですね。
でもあれっすよね。もう今の時代はないのかもしれないですけど、僕らのガキンの頃って、トラックのうんちのところが多分ポイ捨てしてた、
ありましたね。
エロ漫画とかを拾って、もう雨とか土とかでカピカピになってるのをこうやって
ありました
読
ね。
んで、ね、なぜか知んないけどそれがもうなんか恥ずかしいからこう隠して持ってみたいなのありましたね。
ありましたね。カピカピ
た
し
ま
なが
にそれを
ら。
学校に持ってくる勇者とかいたりしてね。
ましたね。あれはそっか、トラックのうんちゃんとかをポイ捨てしてんのか。なんで落
い
ち
や、
て
わ
る
かんない。わかんないけど。
んだろう。なんで落ちてんだろう、当然。僕、そういえば、最近は結構、普段、そんな読まないんですけど、なんか、たまに、こう、なんか、ダダダッとまとめ読みするんですが、ヤンジャンアプリあるんですよ。結構面白い。なんか、ジャンケットバンクとかいうギャンブルのやつと、あと、カテナチオとかいうサッカーのやつと、ドラフトキングっていう野球のドラフトスカウトマンの話は、面白かったです。
それ、本を買ってるんですか？アプリみたい
アプ
な。
リです。ヤンジャンのアプリで、
月額みたいな。
いや、単話ですね。買う感じです。ポイント買って読みたい話、レンタルする。
ああ、なるほど、なるほど。最近流行るやつですね。
は
へえ、そうなんですね。
い。
ブ
ただ、
ルージ
ド
ャイ
ラ、
アントは読みました？
読んでないです。
おお、なるほど。
ブルージャイアントって作者が仙台ナイナーズファンみたいな話のやつでしたっ
あ、
け？
そうなんだ。これ、ジャズの話なんですよね、多分ね。サックスかなんかの奏者の話ですよね、確か。僕もこれは嫌いじゃなかったですね。なんか。あ、で、なんか言おうとしてた。スカウトのやつ？
いや、スカウトのやつだけ、ドラフトキングだけある程度、 もう完結してるというか、まだなんか最新の始まったとこっぽいけど、とりあえず読み応えあって、ジャンケットパンクとカテナッチョは割と新しい漫画だと思いますね、多分。
ああ、なるほど。その
はい。
スカウトの話めちゃ気になるっすね。
いや、めっちゃ面白いっすよ。野球知らないんですけど、僕ほとんど。それでも結構面白かったです。
ああ、いいっすね。ちょっと気になり
う
ますね。ちょっと今漫画とか読んでたら、な
ん。
かなか外に出なくなっちゃいそうなんで。
いや、時間持ってかれますよね。なんかちょっとした休憩に読むのはいいんだけど、こうなんかハマってたーって読んじゃうと、軽くね、2時間とか無駄にしちゃう時あるから、それは気をつけてるんですけどね。
時間が解けますよね。
溶けますね。
スペインで人気な日本の漫画やアニメ、まあそもそも結構人気なんですよ。
はいはいはいはい。
で、普通に街中とかで、それこそね、鳥山明先生ご冥福をお祈りいたしますっ
ああ、
てい
そうですね、はい。
ドラゴンボールとか
うん。
のシャツを着てるやつ結構いるっす。
あ そうなんだ。
そう、ドラゴンボールのタトゥー入ってるやつとかも結構いるし。カンパッソとかも入ってるっすよね、確か。
そうなんですか。
そうそうそう。で、ただ今一番ホットなのは、ナルトな気がする、俺は。
なるほどね。
ナルトはすごいっすね。ナルトはめっちゃ見るっすね。見かけます。だ漫画コーナーがある。なんか本屋さんとかに。
あ、そうなんですね。
そうそう。そこになんか東京グールとかなんか、
あ
まあまあ、それらしきやつが
あ。
結構ありますね。
でも人気っすよね、本当に。よく思い出した。あれだ、なんか、ネブラスカに取材行って、一応なんか、うちのガキに土産でもと思ってショッピングセンターうろちょろしてたんですけど、むしろなんかアメリカのアニメグッズじゃなくて、日本のアニメグッズを売ってる店とかのが発見できて、いや、これ買っててもしょうがねえなと思いながら。人
まあ、
気っすね。
アニメのクオリティが高いですからね、日本は。
はい。
はい。
ダブルドリブルドックさん。茨城の新加入外国籍ルーク・メイ選手と島根のニック・ケイ選手の風貌なんか似てませんか？似てるか
そうかな。ひげと白いっていうだけじゃねえかな。
リッキー・ルビオ氏について琉球からオファーをもらっており、今シーズン終了までバルサでプレー、その後琉球に加入するのではないかと勝手に妄想してます。妄想実現しますでしょうか？いや
実現しません。
ー、
な
し
ぜ
ない
か
で
と
し
い
ょうう ね。
と、
はい、う
あれがあるから、
ん。ん？
デッドラインがあるから、契約の。
お
だから実現はしないです。
ー。あ、でも、来季からっていう。
その後って書いてあるから、今シーズン中のその後。まあ、
ああ、
来
そういうこ
季。
と？はい。ああ、なるほどね。ユーロの
まあ、
先終わるってことか。まあ、でもね、アメリ
ない
カ
な。
でメンタル、ちょっとね、やられて、母国帰ってきて、いきなり琉球ってのはちょっと考えづらいですけどね。
まあ、ただ一つだけ言えるのは、
は
リッキー・ルビオの顔は日本でむちゃむちゃモテるだ
い。まあ、そうですね。確かに。
ろう。いや、逆にだから琉球じゃない方がいいかもしれないよね。東京とか大阪ぐらいの方がめちゃくちゃちやほやされる気がするわ。
ああ、なるほどね。
マスメディア向きというか、なんか好きじゃないですか。
ああ、そうっす
甘いマスクの貴公子がうんたらかんたらとみたいな見出しで。
ね。しかもワールドカップ MVP ですからね。
そう。
だ
た
から、
ぶん、
イニエスタが来
来て
る
る。
ぐらいのノリでね。無理
いや、来
か。うん。
れるんだったら来てほしいですけどね。
まあそうですね。はい。
次行きましょう。
そして同じダブルドリブルドックさん、今年の B リーグトップクラブ5チーム、過去東京三遠、宇都宮、琉球、千葉が仮にユーロリーグに参戦した場合、どのような結果になると思われますか？意外にも検討するのか、それとも目が当てられないほど悲惨な結果になるのか、B リーグとユーロリーグの現在の実力差を知りたいです。ああ。
結構きちんじゃねえかな。
まあ、厳しいでしょうね、普通に考えたらね。
外国人枠ないんで、そもそも。まあ、外国人枠ないというか、全員日本からしたら全員外国人だ
うん。
し。
いや、まあ、そういうことになりますよね。
サイズがやっぱ全然違うっすね。
うん。
サイズ感 まあ、全然違うし、フィジカリティも、今、こうやってユーロリーグとか見ると、やっぱならないっすね、日本よりは。むちゃくちゃバチバチやってるっすね。
はい。
なんか、うまいファールのもらい方とかも、なんか結構レフリーがわかんないですけど、あえて無視してんのかわかんないですけど、結構フルシカトっすね。だから、どちらかというと、日本のバスケ、アメリカに、ルールはヨーロッパなんだけど、アメリカにちょっと寄ってるというか、アメリカというか、NBA に寄ってるというか、
わかる気がする。
ポンって当たったらなるし、スターに、ね、スターと腕絡めてねってなったらすぐなるし。
そうそう。なんかそういうリップスルーみたいな動き、深い必要あんのみたいなやつも意外と聞きますもんね、B リーグでね。この間見たら。
だから、まあ、いい悪いとかではなくて、質の問題でね、多分フィジカリティとサイズは多分相当きついんじゃないかな。なんで、特に上のポジションが、1、2、3は相当きついんじゃないかと思ったりする。いや、まあ別に何個か勝てるだろうけど、じゃあシーズン結局34試合プラスプレイオフ、ユーロリーグあるんで。
そも
きついん
そ
じゃないか
もね、アジア、東アジアスーパーリーグだってね、去年優勝できなかったぐらいですしね。まあ、プラスウ
そう
ィ
だ
ングの
な。
サイズ差がえぐいな。インサイドはね、でかい選手いるし、ガードはまあまあいいとして、一旦置いといても、2、3番のサイズ差えぐいでしょうね。
まあ、だから外国人枠を6とかにして、外国人6人、7人ぐらいいるチーム、プラス代表クラスの選手5人とか、だったら、まあ、想像はできる。だから、馬場雄大入れて、誰それ入れて、誰それ入れて、みたいなので、あとはもう、まあだから日本で本当にトップオブザトップを日本人、外国人関係なしにバッと集めて、
ああ、なるほどね。ユーロリーグの1チームとして参戦すると。面白そう。
そうだな。
ベストの連中をね。
それでやっと想像できるっていうぐらいですかね。勝てるかどうかはわかんないけど、想像はできる。そのメンバー。まあ、元ユーロのメンバーとかもいるし、
そう
もと
で
もと
すね。
ユーロリーグでやってたメンバーとかもいるし、日本にはね。
ですね。
ビュフォードとかは逆に結構やれそうだなと思う部分もあるし。
確かに。ビフォード、いいっすよね。なん
ビ
か、
フォード結構すごいと思うんです。
いや、すごいっすよね。しかもなんかこう、まあ、アメリカ人だけど、この B リーグで全盛期を迎えたっていうところも、なんか、こう B リーグ代表にふさわしい感じがするし。そうっすね。
といったところです。
みつるさん、いつも楽しい配信ありがとうございます。現在、幾何枠選び放題の男子日本代表ですが、お二人の忘れられない幾何学選手って誰かいますか？長期にわたって日本代表に貢献してたのは桜木 JR さんですかね。まあ、僕、唯一友達なんでルーク・エヴァンスですかね。
ああ、いいっすね。じゃあ、僕は、エリック・マッカーサーで。
おお、懐かしい。なんでエリック・マッカーサーなんですか？
エリック・マッカーサーが配信で優勝してた印象はすごく強いっすね。だから、まだ桜木 JR が日本のパスポートじゃない時ですね。
なるほど。
エリック・マッカーサーが日本のパスポート、桜木 JR、後藤真希、あの時誰だ？小宮さんとか、富山さんとか、で、佐古健一。
強そ
まあ、それはもう勝てるだろうってね、言ってたんですよ。
う。ですね。天咲さん、収録お疲れ様です。今週は近所の中学校で卒業式があったようで、着飾った保護者と生徒が一緒に下校する姿を見ました。さて、昭和生まれのお二人は卒業式後に制服のボタンはいくつ残っていましたか？ この間も似たような話題ありましたけど、私は男子校っていう言い訳ができるんでね。
なるほど。
つって。
じゃあ、 前回じゃないな、前々回ぐらいかな、の配信を聞いてください。
はい。そういうことですね。1ってことですか、ね、ひるきさん。もらわれ、奪われたのは1。奪われた、あげたのは1。はい。グラグラさんのは4だ。親ちゃん。先日の千葉対群馬の一部ファンの行動について、昭和生まれの私的にはありです。ところで、これまで印象深いファンのパフォーマンスを教えていただけないでしょうか。ファンのパフォーマンスって。なんかね、群馬が一部のゾーンが結構酒飲んで騒いでたのかな。ちょっと見てないからわかんないけど。っていうので話題が盛り上がってましたね。
まあ、これは、知らない、関わりたくない、この問題。でも、まあ、一つ言えるのは、自分と相入れない存在っていうのは、どこにでも絶対に存在するんで、そこに顔真っ赤にしても、その日一日を自分でどんどんドツボにはまってって嫌な気持ちになっていくよりかは、どうにかして、ね、まあ、それは心を無にするなり、違うものにフォーカスするなり、それ以上の熱量で楽しむなり、何でもいいんだけど、後ろ向きに捉えちゃって、お金払ってるのに、せっかくの一日が台無しだっていうのは、いや、そもそもあの人たちがこんなことをしなければ私は嫌な気分にならなかったっていう言い分は分かる。それは分かるんだけど、分かるんだけど、何にしたって、それは別に、いつ何時嫌な気持ちになる可能性というのは世の中ははらんではいるから。
ですね。
そう。自分がお金を払ってるからって言って100%なんか清々しい気持ちになれるものでもないんですよ。そんなのは男子だって風俗に行って嫌な気持ちになって帰ってくることだってあるんだから。
そこ
楽しみに行ってんのに、いや、なんかちょっともやもや、なんか嫌だったわみたいなことがあるんですから、バスケットだってあり得るんですよ。ということで、
はい。
行くと、まあ、その、気持ち的にどちらがその一日が満足度が高いかという話でいくと、もうプリプリして、もう信じられない、ってなってるよりかは、まあ、ああいう気持ち悪い奴らがいるけど、どうしよう、もう席変えてもらうようにしようかなとか、まあ、文句言うだけ言ったから、もう、それはそれ、これ、試合は試合で楽しもうかなとか、なんかもうちょっと前向きにした方が、心が健康でいられるかなとは思うよ。
そうですね。はい。ありがとうございます。キヨパンさん、スペインでは当たり前に行われているけど、日本ではあまり見ない、日本でも導入した方がいいと思う練習やチームルールなどはありますか？もしなければ好きなおでんの具を教えてください。
いや、おでんの具答えたくなっちゃうんだけど。
でもありそうですね。スペインではやってんのに日本では見ない。
アップしないっすね。
え、そうなの？
なんていうの？いわゆるアップはしないです。ラインアップみたいなやつは。
ああ、チーム全体でやるようなやつはないと。
だから集まって、今日はこういうことやるから、つって、ハドル、つって、バーンってやって、最初遊びみたいなことやるんですよ。なんかボール使った鬼ごっことか、まあ、バスケットボール使ったラグビーとか、
はいはい、
アメフトとかサッカーとか、なんかまあバスケットボールっぽくした、なんか何かをやるんですよ、最初の方ね。
はい。
で、その後に、なんか、ちょっとしたドリルとかをポコポコって挟んで、で、だんだん強度上げて、割と結構早い時間帯で5対5入ったりとか。なんで、なんかアップはしないですね。だからまあ、練習が結構早めにバスケットにたどり着くし、日本だったら体育館1時間半とかしかないとか、
はい、
抑えてないとか、まあこれは多分ね、育成やられてる方とか、社会人のチームやられてる方とか、体育館の時間があんま取れなくてさって悩みの方が結構多いと思う。なんか、まあ、でもどうなんですかね。日本はそういうの誰の責任だみたいになりますからね。アップさせなかったから、怪我したんだ、つって。
確かに。想像つく。
でも、 でも入念なアップをしてるチームは今のところ見たことないですね。その筋肉に刺激入れたりみたいなのは見たことありますよ。試合前にバンドがあったりとか、プライオメトリックスみたいなやつやったりとか、そういうのは見たことあるけど、なんかその、いわゆるね、みんなで輪になったりとか、みんなでラインになって、こう入念にストレッチして、だんだんいろんなフットワーク入れてとか、そういうのはあんま見ないですね。ゼロじゃないけど、あんま見ないですね。
なるほどね。
好きなおでんの具は何ですか？
僕、おでんを克服したんですよ。ガキの頃食えなくて。
なんで？なんか、何？
なんか、匂いが臭いと感じてたんですよ。子供の頃は。
ああ、なるほど。
全体的に。だから、邪道なソーセージとかは、ソーセージの味だからいけるみたいな、そういう世界が、
なるほど。
ようやくね、大人になり克服しましたって感じです。
おでんとお酒とかじゃないですか、あんまり、そのパターン。
ただ、そうですね、おでんとお酒とかが機会があって、ようやく克服したみたい
なるほど。じゃあ、好きな具は何ですか？
な。だからなん
どう
か、
しても聞きたい。
だから克服したけど、強いて言えばあれだから、なんか、なんですか、餅がなんか入ってるやつ。
餅巾着みたいなや
あ、
つね。
餅巾着みたいなやつ。あれかな。
なるほど。いいっすね。
何なんです
なん
か、
だ。
ゆうきさんは。
決めてないのにすげえこの話題になっちゃった。大根はやっぱ好きっすよ。
ああ、なるほどね。いい自分、
大
味が染み
根
る
は
やつ。
好きっすね。岡山にね、めっちゃ美味しいおでん専門店があったんですよ。で、仕事で行って、まあ、接待みたいなので行って、めっちゃうまいじゃんと思って、覚えとこうっつって、自分で行って、めっちゃ割高じゃん、もう絶対自分の金じゃ行かねえと思って、そっから行ってないんですけど、
なるほどね。
でもめちゃくちゃ美味しかったんですよ。何だったっけな。で、なんかいろいろちょっと変わり種の具材があったりして。
てか、ああいう、だから、どちらかというと、庶民的な料理に分類、家庭料理みたいなのに分類されるおでんも、結局、高い金を払うとうまいということなんですかね。理由がね、金で解決というか、あるんですね。そういう。
でも僕、コンビニのおでんめっちゃ好きっすよ。
あ、そうなんですか。だから俺、ガキの
僕、
頃、冬コンビニ入るの嫌でした。嫌いだから。
ああ、臭いから。
今や大丈夫だ。
なるほどね。いや、僕全然おでん、今日晩飯おでんとか全然大丈夫です、コンビニの。
まあ、そんぐらいですね。
特に、僕ほら、岡山で CM とか出させてもらってたじゃないですか。で、太れなかったんですよ、やっぱり。
ああ、なるほど。
だからやっぱおでんとか結構頼ってたっすね。
あれ、今、そういえば体型ってどうなったんですか？スペイン
今
の。
太ったよ。
あ、太ったんだ。
綺麗に太ったよ。ちょっとお腹ポッて出てるよ。痩せなきゃ。まあ、どれぐらい太ったかっていうと、スリストムの時に写真とか探せば多分出てくるんだけど、まあまあ太ってる時期があるんですけど、それぐらいですね。
ああ、なるほど。
以上。
ダダダダイキさん、ユーロバスケット予選でルビを擁するスペイン代表がラトビアとベルギーに負けてしまいましたが、もしスペイン戦を見ていたなら、ひるきさんの見解が知りたいです。また、この間の各代表戦で、下位国のホームチームが上位国にアップセットするゲームが多かったように思います。
そうですね。スペイン戦は見てないんですけど、ちょっと4校のところで結構苦しんでる印象はあるな。
何のとこですか？
4号っすね。
あ、
インサ
4
イ
号？
ド。エルナン・ゴメスがちょっと微妙。じゃあ微妙なのと。
なるほど。
そう、それはなんか、まあ微妙だったんですよ、この2試合は。特
なるほど
に
ね。
ベルギー戦とかはすごい微妙だったんですね。で、ルビオもまだ本調子ではないから、全然。ほど遠いんで。ちょっとわかんないですね。これに関しては。フルゲーム見たわけじゃないから。
なるほ
で、各国代表戦で下位国が上位国に勝つっていうのは、でもこれね、ユーロの予選とかだと結構あるんですよ。
ど。
なんで、あんまり意外じゃないですね。なんか、前とかも、うん、その、ね、言うたら、じゃあ、日本の方にはそんなに馴染みのない、じゃあ、エストニアとか、
はいはいはい。
なん、アイスランドとか、なんかそういったところとかも普通に結構買ったりするんで、ピッポコって結構知られたような国。ただ、2巡ぐらいするのかな、確か。だから4チーム、5チームぐらいのグループを2巡するんで、10試合ぐらいあるわけじゃないですか。
はいはいはい。
そうすると、まあやっぱなんだかんだ帳尻が合ってくるというか、みたいな印象は僕はすごく強いですね。
なるほどね。
はい。
はい。ありがとうございます。あ、ゆうさん、ひるきさん、秘宝です。明治チェルシー全商品が終売、2024年3月4日。お、3月4日？
終わったじゃん。
終わったんだ。
さっと終わったっすね。
ね、買ってもいないや。え、チェルシー好きなんですか、ひるきさん。
僕、チェルシーの緑が大好きなんですよ。
これね、ヨーグルトですか、緑って。
そう、ヨーグルト。
ああ、懐かしい。
これが、なんか僕がほら、番組、岡山のローカル番組に出させてもらってた時に、楽屋にお菓子置いてあるじゃないですか、テレビって。
ああ、はいはい、ありますね。
で、まあそれがね、ほら、やパイの実とか、キノコの何やまとか、あんたら。で、チェルシーがある日とない日があったんですよ。
はい。
で、僕がそれをインスタグラムで、今日チェルシーねえじゃん、どうなってんだよみたいなことを言ったら、それを番組のスタッフが見てたらしくて。
はい。
なんか、すいませんみたいなこと言われて、次の回からはチェルシー。嫌味のように、嫌味のように言われて。
ちょっと恥ずかしいやつ。思い出のチェルシーが終売です。
はい。
とあるチームの箱越さん、完売。何が完売したかというと、広島ドラゴンフライズのダブドリ、ね、販売、試合後、試合会場での販売が完売したということで、ありがとうございます。はい。っていうか、あれですね、結構、ダブドリ19は箱りそうなので、もし欲しい方、ネットなどで買っていただければと思います。はい。そして水曜日のタコチューズデーさん、名ファンタジー GM のお二人に以下のお題を考えてほしいです。お題、あなたのチームで渡辺雄太選手をスター条項を使用して獲得しました。B リーグのコンテンダーになれそうなチームを作ってみてください。括弧残り予算 6.5 億であと11人、括弧サラリー荒予想で OK です。難しいな
ぁ。これ、次回までの宿題でどうですか？
ああ、じゃあ次回まで考え、でも俺言ってサラリー知らねえからな。結構適当になりますけど、その値段じゃその選手は取れないよとか言われちゃう感じになりますけど。まあ、
でそれも含めてちょっと楽しみましょう。
わかりました。大島さん、そんなんでその選手取れると思ってるんですかつってね。
はい、そう。
やりましょう。はい。
はい、わかりました。
これ第一さんはやった。はい。箱越さん、ありがとうございます。箱越さんも買ってくれましたということで、そんなとこですかね。今週のファストキングセオリー、はい。ということで、このように、ご意見、ご感想、質問、トークテーマなど、ハッシュタグで、ファストキングセオリーで X にポストしていただけると読みますので、ぜひぜひ、番組のね、ご協力、よろしくお願いします。ということで、ひるきさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
聞いてくださった皆さんもありがとうございます。また来週も聞いてくださいね。バイバイ。
バイバーイ。